熊本モダノロジーセカンドシーズン、いにしえの人類が残した痕跡をたどる旅、その旅を精査し分類する学問を考古学と言います。一方、現代の社会現象や風俗を探求する学問として考古学という言葉が作られました。すなわちモダノロジー。熊本の文化が鮮やかに輝いていた1970年代から90年代までを2人の気鋭のクリエイターが語り合う考古学、熊本モダノロジーセカンドシーズン。この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りします。熊本モダノロジーセカンドシーズン。お話はコンセプター、メディアプロデューサーとして活躍している榎田新右衛門さん、そしてインテリアコーディネーターとして活躍している本田博美さんです。なお、この番組はバイノーラル方式で制作されています。ヘッドホンでお聞きいただきますと、より鮮明なステレオサウンドでお楽しみいただけます。
熊本モダノロジーシーズン2、ということでお送りしていきましょう。榎田新右衛門です。今回はですね、前回 あのシーズン1は花岡山花岡市にゲストで出ていただいたんですけども、今回は、熊本でですね、熊本を中心にインテリアコーディネーターとしてですね大活躍中の方をですね、お招きをいたしました。よかったら自己紹介でお願いしましょう。
今紹介いただきました、大活躍かどうかは分かりませんが、スタイルインテリアの本田と申します。一応熊本を拠点に、インテリアの仕事をさせてもらっておりまして、住宅、店舗、いろんな施設、車のショールームだとか、いろんなところの経験だけは豊富になっております。今回、こういう形でちょっとコメンテーター的なことできるのかなと思いながら参加しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかいろいろね手掛けてらっしゃるやつ の写真とか拝見したんですけど、あとお店にもね実際行ったことがあったりしまして、現物を見させていただいたんですけど、
それはありがとうございます。
もう素晴らしいこうお店がこう見違えるようにこうなるというもうホンダマジックとさえ、言われているわけでございまして、で今回ですね、この番組にお招きしましたのは、女性ですしね、具体的にちょっと年齢とかは今回ぼかしておきましょうか。
あ、そうですね、そこはトップシークレットとお願いいたします。
ただ割と同世代ほぼ同世代でございまして、で熊本のいろんなその1970年代80年代90年代のいろんなお店であるとか、そういったものをほぼ共有体験があるといいますか
ね、
そこに行ったことがあって、ああそういうのあったねっていう話が、できる方であるということと、もう一つは私と同じ視点でずっと見てたら話が同じになっちゃうじゃないですか、で男性と女性っていうその違いもありますし、あと住んでた地域が微妙に熊本市内でもちょっと、ずれてると、だからその見てる方向がどうやら違うということで、でそこら辺からこう私とその本田さん その見た目でこう両方を多角的に見ていくと、それこう立体視できるんじゃないかなと、
そうですね、
いうことで今回お招きをさせていただいたんですけれど、で今回は本当ざっくりです。シーズン1はレコード屋さんとか電気屋さんとかおもちゃ屋さんとかっていうんでこう絞り込んでやったんですけども、今回はざっくりここから行こうってそのスポットだけ決めました。交通センターです。
それ一番ありがたいかもです。
今ね交通センターはなくなっちゃいまして、交通センターっていうバス停っていうかバスターミナルはありますけれど、建物あれはセンタープラザと言ったんですよね。
そうですね、センタープラザ、
地下街があって、で、1階はバスの切符を売っていたり、待合室があったりで、2階は後半100均とかがありましたよね。 ね、ダイソーとかがほとんどダイソーだったような気がするんですけど、一時期洋服屋さんとかこうおしゃれなお店がダーッと入った時期も
ありましたね。洋服屋さんとか、ね、まあ、あとは喫茶店とか本屋さんとか
ですよね。
多分そういう記憶がありますね、
で、まあ、そこら辺から今日はちょっとね、そのまず交通センターから、
はい、
スタートしてみようかなと思うんです、はい、交通センターの記憶っていうところで言うと、はい、どこまで遡れますか、こう。
そうですね。多分に、何十年前まで遡れるかな。結構学生の頃、やはり、
学生って高
校生の時に、
まあ、年バレちゃいますけど、はい、80年代前後という,
そうです、
ことですわね。
はいはい、
もっと古くいきます、まあ、70年代とかどうですか。
はい、中学生の頃も街が憧れでしたよね。その交通センターってバスのような発着だったりするの で,、で学生の頃バスに乗って、まあ、中学生の頃、買い物に来るというのは、すごくこう、まあ、ある意味大人になった気分だったので、なんかその時に、飲食店街がとてもありましたよね、確か交通センター
地下のね、
地下に、そこで、まあ食事をするのがなんかこうちょっと気分いいかなみたい
な
感じだったので、そこまで遡れるかもですね。
その頃でこう覚えているその飲食店、交通センターの地下の、何かこれだっていうのはありますか。
ありますあります。多分 UCC コーヒーが出してるカフェというか、
はいはいはい、
そういうレストランというか、
UCC はもうほら最後までありましたよね。
まあ、
場所は動きましたけど、はい、2カ所あったかな最後。
あ、そうなんですか。その私は2カ所記憶ないんですが、
まあ当時は岩田屋伊勢丹ですけど、
はいはい、
岩田屋伊勢丹最後は何だったっけ。あれは県民百貨店だった
の。県民百貨店、
ね、の通路の角のところに小さい UCC と、あとセンタープラザの地下 の, 魚屋さんとか、はい、八百屋さんがあって、
はい、
でそこからいわゆる食堂街に入りますよっていう通路のところに1個、はい、ちょっと広めの UCC が最後残ってましたけどね。
多分そうですね、その割と中央ぐらいのエスカレーターの近くにあった広めの UCC。
だから多分リニューアルする前ですよね、
はい、多分残ってる UCC
だから1970年代からあるその
そうだと思います
、ね、まあそのお店の並びというか、はい、結構多かったので、
はい、
お店が例えばそのファストフード系っていうと、はい、その今でいうハンバーガーとかじゃなくてまず思い浮かぶのは崩落饅頭なんですよ。
でも確かに
子供が何かちょっとお腹小腹が空いたっていうとハンバーガーなんてこじゃれたものが1970年代はあまり浮かばないわけです。
そうですね、
特に熊本では。
多
分崩落饅頭は食わんとかって言って。で俺は上等饅頭がよかとかっていう。
そうです、当時確か、向かい側っていうか
向かい側で、
はい、崩落饅頭と上等饅頭と並んで、
そうです、
向かい側にあった、
だから上等饅頭はいろんなバラエティーに富んでるんですよ。
ありました、
あんというかね、はい、中身が、
はい、
で崩落饅頭はもう黒か白かっていう、
はい、王道ですよね。
もう それで来てるわけですよ。どっちで行くかという、
はい、
で、まあ、それはまた意見が分かれるわけですよね、はい、でそれとあともっとちゃんとした、まあ、本当に小腹じゃなくて、お腹が空いて何かがっつり食べたいっていう時に、はい、まあ、もちろんラーメン屋さん、
はい、
で交通センタープラザにはまず経過ラーメンの支店があって、はい、あと小紫も支店を出していて、
はい、
で一時期とん平ラーメンも出してたんですよ。
なんかありますね。
で経過と小紫は割とファミリーで入りやすいんです。とん平はどう見てもなんかちょっと焼酎飲んでる親父とかがいるようなちょっと やばめの感じがする。
割とカウンター席
だった
ですよね。
狭いんですよ。
なんかちょっとそうですね、なんか割とその豚骨の匂い
きついんですよ。
ですよね、通路まで匂ってきたっていう。
とん平はきつかったです。
ですよね、多分。
経過小紫は割とはそのマイルドな感じなんですけど、はい、でだからそういうお店があって、であと中華の お店で六名春っていうのがあって、
はい、
これは福岡が本店で、
はい、
で私はその六名春が大好きで、そこのヤング定食という、
はい、
もう他の番組で散々私語ってたことがあるんですけど、はい、中華丼と餃子とサラダと中華スープと、はい、あとおしんこかなんかがついてる、はい定食なんですよ、はい、でこれが当時500円かそこら辺だったと思うんですけども、はい、これがうまくてうまくて
そうなんですね。
でもうだから週に1回下手するとヤング定食食いに行ってたんですよ。
あそうなんですね。
でこれが最後辛い別れを迎えるんですよ、
はい、
それは六名春がなくなるとかじゃなくて、
はい、
ある日普通に六名春に入ってヤング定食お願いしますって言うから食券買って、
はい、
でテーブルで待ってると、
はい、
ヤング定食お待ちどうさまでしたっつって持ってくるわけですよ、はい、そうするといつものヤングじゃないわけですよ。
あそうなんですか。
これは何っていう
どこが変わっちゃったんですか
そのメインの、はい、その中華丼ですよ、
はい、
普通中華丼って野菜とか何ですかキクラゲとか、はい、イカとかエビとか、はい、あとそのお肉みたいなのが入った、はい、ちょっとあんがけになってるじゃないですか、はい、でその六名春のやつはお肉の豚肉の天ぷらがこうゴロッと入ってたんですよ。
それが決め手だったんですか。
これがもうこれなんですよそれが食いたくて行ってたようなもん で、はい、でそれでそのある日行ったらですよその具が
姿を消してたんです
か。もうかかってるものが
、はい、
具がですねとてもシンプルになりまして、
はい、
玉ねぎと、
はい
魚肉ソーセージになったんですよ。
あそれショックですね
で何ですかちょっと甘辛いすき焼き風のタレ、
はい、
牛丼みたいなをこう、はい、あんでこう閉じてる、
はい、
そういうやつです。
そうです
これは何が起きたのこれはって言ってそれであこれはきっと料理人が今日は病気 で誰かこういう代わりの店長とかバイトが作ったんだろうなあそういうこともあるよなうーんって言ってよしじゃあまた来週こそはちゃんと食べられるよねと思って、はいまあ、1週間後行きました、
はい
磨きがかかってましたさらに玉ねぎとかの量が増えて、
そうですかそれはショックですね。
あこれはダメだって思ったらそのもう半月後か1月後ぐらいに、はい撤退しましたね。お店が。
そうなんですか。
で、まあ、そしたら別なところでそのヤング定食とまた奇跡的な出会いがあるんですけど、はい、まあそれはまた別の話なんですけど、まあだから私その六名春ってところによく行ってて、
はい、
であとですね、うちの親父がですね、
はい、
なんか仕事の帰りに一杯やってたみたいなんですよ。引っ掛けてたみたいなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。なんかね立ち飲みみたいなのがあって、
はい、
であとね。おそらく熊本で一番最初に出た回転寿司は交通センターじゃないかなと思うんですよね。
お寿司屋さんですか。
ちっちゃなこう回転するレーンが回っている、
はい、
店があってそこでなんか立ち食いなのか座ってたかちょっと覚えてないんですけど、
はい
確かありました。なんかね割とね隅っこの方だったんですよ地下で。
そうなんですか。あんまりそこ
は そっちはねあんまり女子高生とか行かないです。ほとんど、
ね、
歩いてるのがなんか焼酎臭い親父ばっかり地味なね。
お寿司の記憶は残念ながらないです、ね、
あそうですか。
先ほどのトンペイは、やっぱり嗅覚って記憶に残るのか通路を通った時の、その豚骨の匂いがなんとなく蘇りました。
あ
すごかったなあ、はいはい、匂いっていう、ちょっとこう床もあそこが通路で傾斜してたんじゃないかと思うんですよ。
そうですよ。後半本屋があったんですけど、はい、本屋と ATM のコーナーがあってあの近くだったと思います。
多分そうですよね、はい、だからこうちょっとこうなんか上り下りというか傾斜してるところの横にカウンターがあってっていうようなイメージでなんかブーッと匂ったような気がします。
あそこ行きませんでした。あれは王様食堂だっけな、なんだっけな、五社堂。
あ、五社堂は好きでした。五社堂
割と中高生行きますからね。
そうですね。で、五社堂
今お腹鳴りました私も。
あ、そうなんですか。やっぱり五社堂ってなんか、ハンバーガーって
ハンバーガー
食べませんでした。
あ、意外とだからね、熊本で最初にハンバーガー食ったら五社堂って人多いかもしれないですよ。
それこそもうちょっと若いというか、小学生ぐらいの時に母 に映画に連れてってもらうときに、その映画館に持っていくのに、五社堂のハンバーガー、なんかこう綺麗な箱に入ってて、でお手拭きもあのしっかりついてて、
なるほど、
なんかそれが紙の箱だったんですよ。
紙の箱って どんなんですかね、あの今でいうあのビッグマックとかが入ってるような、ああいう手ではなくて、
ビッグマック、 あれではなくて、ちゃんと四角のちょっと大きな箱だったんですよ。で、だから多分そこにそのハンバーガーが入ってて、横にちょっと、ポテトではなかったんですけど、なんか果物かサラダかなんかあったような、そういうのがあって、でちゃんとお手拭きもついててっていうのを買ってもらってたような。
だから五社堂も古いですからね。
古いですよね。
あそこが、まあ、あの熊本で一番最初にカツカレーを出したと自慢してた店ですから。
あ、そうなんですか。
で、まあそこに入ると最初にこう、あの何でしたっけね、あれ釜揚げスープって言ってましたっけね、なんかコーンスープが出てくるんですよ。なんか必ず定食とかカレーとかに必ずそのコーンスープがついていて、でそれぞれ結構、まあ、ボリュームも良くて、だからがっつり食べたい時は五社堂っていう選択肢は結構あったかもしれませんね。
あ、そうですね。なんか私やっぱお弁当の買ってもらった、テイクアウトしたっていう記憶が五社堂はすごく大きいかなとは思います。
あの例えば高校生ぐらいの時に、なんかこう喫茶店代わり、さっきあの UCC コーヒーって出ましたけど、他になんかこうちょっとこう、もうその頃になるとだいぶファストフードもさすがに熊本にも進出してきてたと思いますけど、なんかこう記憶の中にある店っていうのは、店ってありますか？
ですね、そのファストフードで言えば、交通センターの多分地下にあったオレンジハウスかなんかっていうお店が、
オレンジハウスってありましたね、なんかね、
でそこの、多分フィレオフィッシュバーガーが記憶に残ってます。なんか多分私の記憶の中ではフィレオフィッシュバーガーを食べたのはそこのが初めてじゃないかっていうぐらい。
マックじゃなかった。
マックじゃなかったような気がします。なんかマックよりも手作り感の多い、そうですね、感じのフィッシュバーガーだったような。
ちなみにあの熊本市で最初にあのオープンしたマクドナルドは、1975年だか6年だかだった、多分6年じゃないかなと思うんですけど、下通りのアーケードの太陽デパートです。後の、太陽デパートは後に何だっけ、白屋になって、白屋から何になったんでしたっけ、ダイエーになったんですかね、ユニードになって、でダイエー白屋とかになって、でダイエーの下取り店になって今は、ココサになってますけども、もうあの時のその太陽が一回火事で、ダメになって、でリニューアルして、リニューアルオープンの時の確か目玉の一つが、マクドナルド。
そうだったんですか。
で下通りに面した、なんですかね、そのカウンターが面していて、直接下通りにから買える。しばらくはそのお披露目というものもあって、コーラが無料だったんですよ。
あ、そうなんですか。
で私みたいな悪ガキは「すいませんコーラください」って言って「あ、いらっしゃいませ、ポテトはいかがですか？」「いや、コーラだけでいいです」でコーラ飲みながら、だからみんなあのコーラ、コーラの紙コップを持って歩いてましたよ、その時。みんな中高生。だってこう飲んでまた戻ってくるじゃないですか、戻ってきてまた頼みますから。おい、4、5杯飲んでましたよ毎日。
そうですか。です
からその熊本でファストフードが、広まっていくのはやっぱり1970年代半ばからなんですけど、それ以前にもロッテリアはあったんですよね。ロッテリアは熊本の釣り屋デパートの1階だとかにも入ってましたしね、であとこれはほとんどノーマークに近いと思うんですけど、釣り屋の、釣り屋の話またいずれやる機会があるかもしれませんけど、釣り屋の地下の、地下にも飲食店並んでるじゃないですか。
ありますね。
あそこにね、富士屋があったんですよ。
富士屋、ペコちゃんのですか。
で富士屋のそのテイクアウトで、ソフトクリームとか、ドリンクとかをこう売るお店があって、もちろん店でも、飲食できるんですけど、そこで、私初めていわゆるシェイクを、と出会ったんです。そこで
富士屋でシェイク、
はい、
あ、 そうなんです、ロッテリアでシェイクではなくて、
ロッテリアはちなみにシェイキなんですよね。
あ、そうなんです、失礼しました。
ロッテリアでシェイクくださいって、あ、シェイキお待ちしましたっていう、
あ、そう、初めて知りました、すいません、
よくロッテリアですいませんマックフライポテトっていう人がいるみたいです注意していただきたいんですけど、
はい、
で、まあ、でそこで確かハンバーガーも出てたんですよ、
ペコちゃんでハンバーガー
確かあったと思うんですよね。でね、ひょっとしたらなんですよ、これは私裏取ってないんでちょっとはっきりしないですけど、はい、ロッテリアができる前からそれあった気がするんですよ、富士屋は。
そうなんですか、
ええ、
全く記憶ない。
だからおそらく1972、3年の話なんですけど、はい、そこら辺で、どこかの順番でロッテリアが出てきて、76年、56年でマクドナルドが進出してくるんですよね、うん、でそれ以前はそのほぼ地場のどこか喫茶店とか何かじゃないと、うん、はい、そのハンバーガーというものは食べられなかったと思うんですよ、ね、でそこにその全国チェーン店という大波がやってくるという、はい、ちょうどその過渡期なんですよね。
そうなんですね、
でその時にその、まあ、実は交通センターの中でも、はい、いろんなそのパワーバランスが実は動いていったんだろうな、後にやっぱり他のいろいろ例えば横の岩田屋伊勢丹で、はい、何が進出してくるとか、はい、岩田屋伊勢丹のところにも確かロッテリアがあったと思うんですよね。
あったんですかね、
確かね、なんか違ったかな、あれはマクドナルドじゃないよな、まあ、どまど何かあった、
はい、
でいろんなものがこうちょうどその、まあ、中高生であるとか若い人たちのお小遣いを持っていけるぐらいの、はい、その価格帯の、はい、お店がぐわーっと動き出す、なんかそんな時代が70年代半ばから80年代だっただろうなと、今更ながらに今ちょっと。
そうなんですね、
岩田伊勢丹とか行かれました？
うん、伊勢丹は学生の頃、バーゲンは走って行ってましたね
あれはね、だからあそこがオープンして、はい、まあ桜町界隈っていうのはガラッと変わっていったわけですよ。ですよね、でそれまでになかった展望エレベーターがこう2機動いてですよ、でこう一番上に10階という名前の、展望レストランがあって、
レストランありましたね、
で屋上広場ではミニステージがあって、はい、なんかアイドルが来て歌っていたりとか、
はい、
でその横でプレイランドがあってゲームコーナーみたいなのがあった、と、はい、ペットショップみたいなのがあるという、
ありましたね、
なんかねあそこに行ってなんかねアロワナかなんかを見た記憶があ
るんです。
アロワナかなんか見ながらなんかね、まだそのあそこの岩手スタンがオープンしたのってもあれも73年か4年だったと思うんですけど、もっと前かな、で頃って屋上に上がると、デパートですね、はい、デパートの屋上に上がるとその、まあ、どこでもそうですけどちっちゃな遊園地があって、
はい、
でゲームコーナーがあって、はい、ペットショップがあって、
はい、
でなんか簡単な飲食ができるなんかスナックコーナーみたいなのがあって、
そうですね、
であと自販機がいくつか並んでて、
はいはい、
でなんかねこう取り残されたような自販機がどこにでもなんかあって、で
懐かしい自販機、オレンジジュースとかがこう出てくるような、
出ましたね、
な
あの噴水のやつ、
そうです、噴水になってて、果汁 100% はとても程遠いような甘い粉末と
無果汁ですよね、
はい、そうですよね
ズバリ無果汁です、
色鮮やかででも冷たい紙コップで飲む、
そうそうそう、
懐かしいオレンジジュースがあ
って、だから遠くからでもそのもうまあ目立つじゃないですか、はい、あの噴水状のあのガラスの容器の中でこうオレンジジュースがビューと吹き出している、で、で近づくと紙カップがこう刺さってるところがあって、それを一つ抜いて、でそのここに置いてくださいってところに置いて、で10円
あれいくらだったんです
かね、最初10円だったんですけどね、と後半10円2枚とかね、
あ10円で紙コップ一杯飲めたんですか、
ね、ただねちっちゃいんですよ紙コップ、
とてもちっちゃかったですよね、
子供サイズなんですよ、
子供の手でしてもちっちゃかったっていう
ちっちゃかったでしょ、だからもうあっという間
に結構今みたいにちっちゃかったんでしょうね
だから一杯じゃとても済まないですよあれ
そうでしょうね、
もうであれはね熊本で多分最後まであったのは、はい、鶴屋にありました、
で屋上に
ですか、鶴屋の屋上に、
そうなんですか、
85年ぐらいまであったんじゃないかな、 私なんか石田よく言ってましたもん。
あれはもう本当に
今ね、あればみんなあれ、あのインスタでみんなあの、ね、インスタ映えする自販機になったのに、
ある意味綺麗なオレンジ色で、
まあまあ、
ガラスの部分って綺麗でしたよね。
まああれどうなってるのかちょっと仕組みは分かんないですよ ね、
そうですよね。
あれがこう噴水状に出てるものがあの飲むものなのか、あれはあくまで噴水として見せてるものなのか、ちょっとよく分からないんですけど。
でも冷たかったですよね。
冷たかったです、氷も何も入ってないのに冷たかった
ですよね。
はいはい。であのそのガラスのところにやっぱ夏場とか行くとやっぱその雫がついて
結
露してましたね。確かね。
あ、
なんかそんな記憶がありますよ、
不思議な自販機でしたね、
まあ、あれ一個やっぱだからメンテが大変なんでしょうね、あれはね、おそらく。
ああ多分でしょうね、
だから今もう見ないですよね。
でもなんかあんな綺麗な自販機出てほしいですよね、また今後なくならないのかな。
なんかねどこからね、なんかあの県にまだ現役のが確か
なんか
いるようなのをなんかネットで見た記憶があるんですけど、ちょっと最近の情報じゃないんでわからないですけど、僕はあの鶴屋のですね、あの屋上であのうどんの自販機があったんですよ。
うどんの自販機ですか。
うどんの自販機が、これあの時々あのいろんな番組とかで、はい、あの全国番組で、はい、あのドキュメント72時間とかで、はい、あの話題になっていたものと同じものです。
はい、
あの中に生麺が入っていて、
はい、
あの丼の中に生麺が入ってるんですよ、
はい、
でそこにあのお金が投入されると、はい、自動的にスイッチが入って、はい、まず熱湯がダーッと注がれて、
はい、
一旦こうお湯で麺を温めます、
はい、
そうすると丼ごと蓋がするのか、蓋が降りてきて丼がこう回転するんですよ、
はい、
で遠心力でお湯が吹き飛ぶんです、
はい、
でもう一遍お湯を入れるだから二度湯がくのかな、
はい、
で最後は出汁が入って、
はい、
であの具が乗っかって出てくるんです。
そうなんですか、その丼は
丼はあのプラスチックで、
はい、
確かあの時は発泡とかじゃなくてプラスチックでここに返してくださいっていうふうに書いてあったんで多分再利用してたと思いますよね。
あそうなんですか、
でごぼう天うどんそこは、
はい、
釣り屋の上だから私あの生まれて初めてごぼう天うどんっていうのを食べたの釣り屋の上のその自販機です。
そうなんですか。
これはもうあのもうはっきり覚えてますね。
味は
意外とうまかった記憶があるんですよ。だからしょっちゅう食ってたですよ。で100円ぐらいじゃないですかその当時。
そうですか、全くそのうどんの自販機の記憶はないですね。
まあまあちょっとだいぶあの、はい、交通センターからずれてるんですけど、
そうですね、台
本の
話
なん
でずれてます。
で、まあ、交通センターに戻しますけど、はい、交通センターっていうと一応あそこセンターホテルじゃないですか。
そうですね、そうです、
ホテル
でしたね。
で上は宴会場とか結婚式場で結構使われてたと思うんですよ、
はい、
であの交通センターがもうあの晩年ですよね、最後の頃はそこのレストランが、はい、あの朝からバイキングをやるんですよ。
あそうなんですか、センターホテル
モーニングバイキングっていうんですか、はい、だからあの飲食店とかで、
はい、
明け方ぐらいまで働いてる人とか、
はい、
がこう行くんですよ。
流れてくるっていう、
2,3 回行ったんですけど、
はい、
なんかこうね朝8時ぐらいにがっつり食べちゃって、
はい、
気持ち悪くなるんですけどねであそこのそのレストランとかそういうあのホテルとかっていうのは何か記憶はありますか。
レストランとかホテルとかの記憶はあまりその学生の頃って利用しないじゃないですか。特に
またセンターホテルはあんまり
行かないですよね。どっちかっていうとセンターボール、ボーリング場がありましたよね、
はいはいはいはい、
なのでまだ学生だとセンターボールの方が、はい、使ってたような気がします。
センターボールは行かれました。
はい、学生の頃行ってましたね。
私も行きましたね、はい、まあ、中学の時の仲間が、
はい、
あれはなんだクラス会だったのか何なのか、とにかくあの高校入ってからですよ、
はい、
あそこでボーリングをやるっていうん で私も行って、
はい、
で私ボーリングすごい下手なんですよね。
あそうなんですか。
びっくりするぐらい下手なんですよあの本当
ちなみに
え
どれぐらい。
20ぐらいじゃないですか
それちょっとまずいですね
どんなにこう自分ではまっすぐこう行くつもりででも必ず手前でフックがかかってガターになっちゃうんですよ。
あそうなんですか、
これどうしようもないですねこれ。であの いつだったか、あれはどっか他のボーリング場で、
はい、
まあ、ただ遊んでたわけですよ、
はい、
そしたら時々セミプロみたいな親父がいるでしょ、なんかマイボール持ってくるような、
はいはい、
グローブをこうなんすかこう
はめて、
はい、なんかこうウエアとか
気にするね、
シューズもマイシューズで、はい、そういうやつがじーっと私のこう見てて、
はい、
君はフォームからしてなっとらんなとかって言われて、見ず知らずの親父から
もう伝授してもらった
と、いやもう本当に向かっときましたけどね、あの時もうまあまあまあいいんですけど、
はい、
でだから私あんまりボウリング得意じゃないんで、はい、すぐ飽きちゃって、で外に出たんですよ、
はい、
意味もなく、
はい、
外の空気を吸いに、そしたら事件が起きてまして、
何の事件でしょう、
センターホテル の、はい、どっかの部屋から、
はい、
なんかノイローゼで悩んでたおばさんがおばさんが落ちて、
はい、
でバス停の屋根があったんですけど、
ありましたね、
波板みたいな、
はいはい、
あそこの上に落っこちちゃって、
はい、
ちょうど センターボールって2階だから見えるんですよ、もう正面
に。確かにですね、
ええ、もうずっと見てました、私最初救急車が来たんだけど、はい、救急隊が上がれないんですよ、その2階だから、
はい、
でなんかそうしてるうちになんか連絡が来たらしくて、
は
しご車が来て、
はい、は
しご車でこの救出して、まあそういう救出活動をやってるところ。
あ、そうなんですか。
もうそういうなんかこう事件性のある思い出ばっかりであるんですけども、
私実は、ね、
他にもいっぱいあるんですよ、あんまり言うとなんか暗い話になるのでやめときますけど
、はい、
私交通センターと岩田屋に関してはそう事件だらけですよ。
そうなんですか、出くわしちゃうんですね。
そうですね、3、4人の死に出会ってるというぐらいの。
そうですか、
もうね、あそこなんか記念碑とか作らなくていいんだろうかと、
交通センター
だから泉の広場とかあんのかなとかも。
ああでもありましたね、
鎮魂なのかなとか思
ってそれ怖いですよね
もともとここなんかあんじゃねえかとか最初思ったことがありますよ。
そうですか、
ここはどういう土地なんだろうなとかって。もともとあそこはね軍隊とかがあったとこですから、だからまあまあ違うんでしょうけどね。まあまあ
そうですね、まあ特に私は何も事件は出くわすことがなく、
まあ今日は事件だった
んですね。楽しく交通センターで学生時代を過ごし、
交通センターから徐々にちょっと新市街の方に移してみようかなと思うんですけど、はい、途中に産業文化会館がありました。
もうなくなっちゃう、
ね、であそこは産分になる前は環業館っていうのがあって、はい、木造の3階建てだか4階建てだかのなんか重厚なね、
はい、
なんかおどろおどろしい、火つけたら一発で燃えるだろうなみたいな
木造ですか、あんまりそれも記憶にはないですね。
そこに博物館があったんですよ、
はい、
でそこを過ぎていくと、はい、新市街、いわゆる三郎の新市街、はい、まあ、当時はまだ屋根がなくて1975、76年だったかなに屋根がつくんですよね。
そうですね、最初屋根はなかった、
だから東宝の映画館があって、はい、東宝の前に行くと建物のそのに壁画があって、
はい、
海老原喜之助の蝶っていう蝶々の、はい、女の子に翼が生えてて飛んでる、壁画があって、
はい、
うわーっと思ったことがあります。今その壁画は学園大のなんか別館みたいなところに、はい、移築されて、
あ、そうなんですか、
あそこの夢タウンからちょうど見えるじゃないですか、
はい、わかりますね、
だから私だから熊本に引っ越してきたのは1970年だったんですけど、はい、その時に最初に住んだのが本庄5丁目っていうところで、はい、だから川を渡ればすぐ新市街なんですよ、
はい、
だから新市街は結構遊び場だったんですね、
はい、
なので、東宝だって、東宝だとゴジラとかいろいろやってるんで、
はい、
なじみ深いんで、そこにその壁画があってうわーとかって思った、
はい、
記憶がすごいありますね、
で
なんかあの辺りってなんか喫茶店がいくつかあったんですよ、
はい、新市街の辺りの喫茶店、
オリンピックとか、
はい、
喫茶角とか、
はい、
いろいろあって、
はい、
でその私喫茶オリンピックって確か2階にあったと思うんですよね、
はい、
もう唐島町の電停の真正面ぐらい、はい、今何かマッサージかなんか今なってますよね、 あの辺りにあって、はい、でね、そこにね私よく連れてかれたんですよ。なんかおふくろが親父と大喧嘩して、
はい、
まあ家出をしてですね、でそれに連れられて、はい、なんか昼夜構わず連れて出てですよ私を、はい、で、まあ、行くとこないからそういう喫茶店にとりあえず入るわけですよね、はい、で私はもうそこに行くとホットケーキが食べられるわけですよ。
あ、はい、
それが楽しみで楽しみで。
そうですよね、当時、ね、今みたいにパンケーキというか、もう昔はホットケーキだったですよね。
で、あのなんかあのステンレスでできたちっちゃなコーヒーカップみたいなやつに、
あ、はい、
あの
シロップ
が入ってて、はい、でなんかバターが、はい、どうやってやってるのか後になって分かりましたけど、
はい、
あ、なんかこうイボイボみたいな感じのボール状になってるんですよ。
イボイボですか。
ええ、だからこれあのデコボコのついた、しゃもじみたいなやつで2枚でぐるぐるぐるぐるってやると、
はい、
なんかそういうのが出来上がるんですよ、はい、それがドンと出てきて、
はい、
ああ変わった形だなとか思って、
あ、
であと、ここからはひょっとしたらご専門の方に近いのかもしれませんけど、
はい、
その店の照明だとか、はい、こうペンダントライトみたいなやつが当時は、まあ、はい、昭和の喫茶店って独特なんですよね。そのやっぱりあのなんか全体的に落ち着いた色合いでしょ。
そうです、ね、
壁もダーク系ブラウン系、
はい、そうですね、割と照明も割とこうペンダント下がってるペンダントもステンドグラスだとかちょっと色がこういう感じで、
そうそうそう、
床や家具も割と床もダークだし、家具は、うん、あの布張りで割とこうどっしりとした感じで、
重厚な感じがするところが多かったですよね。
だから実際こうあの椅子座ったりとかするときには割と重たい、
はいはいはいはいはい、動かしにくいですよね、
はい、そんな感じ
なんかね、そんなイメージがあるんですよ。
ですよね、
であとその例えばコップも、
はい、
あのちょうどあれは1974年ぐらいからかな、それ以降だと思うんですけど、もうあのスタックタンブラーっていうんですかね。
ああ、はい、ちょっとこう線が入ったような、下が細くなってる、
そう、下が、はい、直径が細くて上がちょっと一回り大きい、
はい、
でその重ねるとちょうど
重ねられるような、はい、
あれが出てきて、
はい、
でそれが出てくる前はもうちょっと丸っこいコップで、はい、なんかね横線が入ってたんですね、筋が、
はい、
でとかなんかね、あと70年代前半は、
はい、
あのプラスチック進行が非常に強まっていた時代だと私思ってるんですけど、
あ、はい、
プラスチックのコップが意外とあの、まあ、最先端というまでは言わないけれど、
はい、
あの高級だった時代だと思うんですよね。
あ、
で、はい、あのちょっとブルーの、
はい、あ、
薄いブルーの、あの、
はい、
お部屋で出てくるコップがあって、
はいはい、
プラスチックだったんですよね。あれがそのアクリルだったのか何なのか、その素材までは分かんないんですけど、使ってるうちにあれはそのあの艶消しになっていくんですよ。
そうですね、なんかちょっとこう多分傷というか、
そう、傷です、
入ってきて
洗ってる時に、はい、そのクレンザーの中で、はい、あのまあ何ですかね、ちょっとこうあのフロストガラスみたいな感じの、
はいはい、
あの風合いになっていくんですけど、
透明度が落ちる
んですよ、ね、
透明度が落ち
るんです、はい、だからそういうのなんかその器の過渡期で、
はい、
あのなんかそういうのをずっと子供の頃に楽しんでたんですけど ね、
そう
ですね、だから時々連れてってもらうと、はい、そういうコップだとかが違うのを見るのが楽しくてですね。
ああ、そうですね、なんか確かにあのまああと割とこう綺麗な食器っていうのがなかなか記憶に残ってないかなっていう、そのまあそのコップに関しては多分そのプラスチックからあと薄いこうブロンズ色というかなんか茶色というか
茶色あったですね、
そんな感じのものは
なんかね、あの全体になんか細かい粒々のようなね、
はい、
模様がこう入っていて、
はい、
で外側だけ茶色のそのチョコレート色みたいなラインが、
はいはい、
こう太いラインと細いラインがこうスッとこう描かれてるような器が、
あ、
なんか昭和のなんか代表的な、なんかそれになんかナポリタンとか、
はい、
とんかつとか、
はい、
なんか乗って出てあのセットメニューで出てきてたイメージがすごい強いですよ。
あ、
ただでも今ほら器の 記憶があまりないとおっしゃったじゃないですか、はい、あの
綺麗な器のですね、だから割と最初お話ししたその UCC も焼きそばもナポリタンもミートソースも全部鉄板に乗ってたっていう、
はいはいはいはい
だから鉄板に乗ってくる、
確かに。だからあの頃ってそのまあ定食屋さんにしてもですよ、はい、その洋食屋さん喫茶店にしてもですよ、はい、そのステンレスの、
はい、
まあ、オーバルっていうんですか、なんかその楕円形の、
楕円形の、ね、
器があって、はいはい、あそこにキャベツがこう千切りが乗ってて、
はい、
で、
ね、
あの
なんかナポリタンとかもそんな感じで、
みんなステンレスだったでしょ、はい、だからいわゆる柄とかなんとかじゃなくて、もうある種普遍的なステンレスのオーバルの器はこれだっていう、まあ、今もどっか探せばあると思いますけど、
そう
です、ね、あれで出てくるのが
多かった、
まあむしろなんか高級でもあったような気がするんですよ、なんかそこそこの店でもあれで出てきてたような気がするんです。
そうですね、なので多分その器っていう、こうプレートの柄とかデザインとかっていうのがあんまり記憶に残ってない。
なるほど、だからやっぱそのひょっとするとこれ若干ちょっとこじつけかもしれないですけど、はい、その1970年代っていうのは、はい、その鉄の文化
金属とかそうですね、あの
ステンレス、まあ主にステンレスですけど、
でもさっきの、
まあ、さっきの鉄板ですよね、
鉄板ですよね、だから
鉄板とステンレスが、はい、あの非常に重宝されていた時代で、さっきは、まあ、私あの、は
い、
コップに関してはその74年からスタックタンブラーが出てきた、はい、それ以前はプラスチックが多かったような気がするっていう話をしたんですけど、はい、その変遷があるけれど、そのメインの器に関して言えば、はい、ひょっとするとその鉄文化が、
確かにそうかもですね
鉄の黄金時代が実は
あったので
、だから逆にそのさっきあの私その喫茶オリンピックの照明がどうだったとか、はい、内装がどうだったとかっていう、はい、それはもうイメージとしてすごい強くあるんですけど、はい、器がないんですよ、イメージが。
そうですね、
でさっきあのそのシロップが入ってたコーヒーカップのミニチュアみたいなやつ、はい、あれもステンレスなんです
ね。ステンレスですよね、
ええ、はい、でホットケーキはどうだったのかな、あれもなんかステンレスの丸皿だったんじゃないかな皿の記憶ないんですよね、その確かに、
ね、陶器
ではなかったんじゃないかな、だからやっぱ鉄ですよ
そうですよ、なんかあんまりこうデザインされたこうプレートとか陶器とかっていうのは多分あまり記憶に、
だってカレーだって鉄ですもんね。
そうですね、
あのその丸いやつとかで、はい、あの場合によってはちょっとあの 深くなっていて、はい、グラタン皿をちょっと深くしたようなやつがあって、はい、であのカレーがそれに出てきたイメージがありますね、うん、あのこれは勘違いかもしれないですけど、あの東海道新幹線が、はい、だからまだ新幹線が大阪までしか行ってなかった、新大阪までしか行ってなかった時に、はい、にあのビュッフェがあったんですよ、
はい、
でビュッフェはあの基本立ち食いなんですけど、
はい、
あの途中から確かあのスツールみたいなのがついたんですよね、こう座って、はい、でみんな山側の方を見るんで、はい、で大体時間的に言うとその静岡あたりでちょっと食べに行こうかみたいな、はい、ちょうど富士山が見えるんですよ。
いいですね、
で富士山見ながらそこのビュッフェでカレーを食うっていうのが、はい、もうあのちっちゃい頃の楽しみで、
はい、
であの時はやっぱステンレスだった気がするんだけどななんかそうか、だから70年代の、まあ、そうですね、今日、まあ、第1回ですけど、
はい、
今日のちょっとまとめて言うとですよ
金属ステンレスとかですか、
だからまあそのファストフードが始まったのは、はい、熊本で始まったのは実はあの交通センターと、
はい、
釣り屋と、
はい、
太陽であるという、
はい、
強引な仲間強引なまとめ方をするんですけど、はい、なのにあのいろんな喫茶店とかレストランとかで、
はい、
その器とかそこら辺のイメージが湧かないというその最大の理由は鉄だったというその鉄板とステンレスの器が
そう、
ね、はい、その石鹸していたんではないかといういやでも確かにそうですね、これ
そうですよね、だからまあ空間はさっき言われたように割と全体的にこうダークな色合い 落ち着いた中に、っていう感じで、
あと音としてはなんか扉が開くときに、
そうですね、
カウベルだ、
金属の、そうです、あのどこの喫茶店も音してましたよね、
カウベルだかチャイムだかが必ずこう鳴って、お客が入ってくるぞという、
ドアのところに必ずついてたっていう感じですよね。
だからあれも考えてみれば 鉄の楽器ですからね。
そうですね
だから、あ、これはあの鉄の時代なんですよこれは
その頃はですね、そうかもですね。
そうです。でだから鉄の皿で、でまあフォークナイフで鉄じゃないですか、
はい、
まあもちろん割り箸で、木の割り箸で食べてる人もいましたけど、
はい、
あの鉄だったんだなっていう。
そうですね、鉄ステンレス、もうこれがほとんど当時は多かったのか、
非常にメジャーだったと思いますよね。
そうですね、
まあ、もちろんその和食とかね、はい、あのうどんそばとかは関係ないですけど、はい、あのその洋食だとか喫茶に関して言えば、そういう器は本当に多かった、あ、ね、気がしますね。
だからもう本当に陶器の記憶があまりないの、ないですよね多分。
うーん、ということで今回はですね、
はい、
本田博美さんとですね、まず交通センターから、ちょっと旅を始めてるわけでありまして、とりあえず今新市街まで進出しました、
まあ、食べ物の話がほとんどですかね、
まあ、まあ基本そんなもんですこのシリーズは、
はい、
でここから多分サンロードを経て下通りを越えて、はい、多分行くと思います。
そうなんですね、
でおそらく途中に、もちろん太陽デパートが出てくるでしょう、
はい、
あとまだパルコがねないですよ、その頃
パルコないです、ね、
パルコないです。当時は新世界会館で長崎屋、は
い、あ、でした、長崎屋ありましたね、はい、
だからそこら辺が出てくるんじゃないかなという、
この
続きをちょっと楽しみにしていただきたいなと、はいはい、思ってるところでございます。皆さんの気になっている皆さんで、いやいやお前ら違うよ、甘いともうこうだよ、あそこはこうだっていう、多分あのそういうあのご意見ご記憶がある方はたくさんいらっしゃると思うんで、
そうですよね、はい、
これあのぜひあの我々はちょっと助けていただきたい部分もありますんで、
はい、
ぜひあのそこら辺の投稿メッセージ募集しております、
はい、
よろしくお願いします、はい、今日はどうもとりあえず第一なんですけども、
はい、
本田さんありがとうございました。
いえ、とても楽しかったです。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
熊本モダノロジーセカンドシーズン、出演は榎田新右衛門、本田博美、ご案内は私マウナケアシオンでした。この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りしました。